小林さんになりました。この番組は小林さんと一緒に世の中を少し剥ぎ取ってみたり、小林さんの好きなものを詰め込んだりする番組です。なお、この番組はリスナーの皆様の温かいご支援により運営されております。はい、いかがお過ごしでしょうか。小林愛です。今月も石橋さんはお休みです。本当残念ですね。本当寂しいんですけれども、今月も一人で頑張っていきたいと思います。皆さん温かく聞いていただけたらなと思います。石橋さんはですね、まあちょっと忙しいんですね。春はまあ新聞記者というのをねやっておりますので、まあ、あっちこっちこういろんな新しいことがね、やっぱり春は始まりますからね、そのたんびにこう取材に行くっていう、まあ石橋さん頑張ってっていうところなんですけれども、皆さん1ヶ月どのように過ごされましたでしょうか。私はレコーディングをね、そうずっと2月はしていたので、ライブもなくって家でレコーディングして、家でっていうかレコーディングをして練習をして作ってっていうのをこうずっと1ヶ月間、なんかね、多分このなんだろうサイクル、音楽のサイクルを始めて本当に1ヶ月まるっとライブをあえて入れないみたいなのは初めてやったんじゃないかなって思うんですけれども、やっぱなんだろう、最初時間があるからこう いいやってわけじゃないんだけど、まあ、いつ撮ろうっていうのとかはこう決めて、でもまあもう一回やってもいいかなとか、こういろいろやりだしたりとかすると、本当にみんなよく言ってたけどキリがないとか、本当だから決めてやんないと終わらないよみたいな、昔からずっと聞いてたんですけど、いや、やってみてわかる、本当だなってまあこれがやり方としてね、自分に合ってるかとか、今後もそうにしていくかとかっていうのは、こう出来上がったものとかね、その時のこう達成感だったりとか、あ、こうにしたからこういうものができたなとか、そういうのにも多分寄ってくると思うけれども、まあ一つのやり方として、こう自分の中でね、新しくやってみて面白かったなとは思うんですけども、やっぱりなんだろう、レコーディングとかっていうのはこう見えない音をね、こう形にしていく上でものすごく曲とも向き合うし、ものすごく自分が出す音ともすごく向き合うし、やっぱちょっとライブとは放出のエネルギーの仕方がねちょっと違うので、結構ストレスはたまりますよね音作っといてなんなんですけど、やっぱりちょっとね違うんですよね。なので3月からずっとね、こうライブが本当各週ぐらいの勢いで始まるんですけれども、ちょっとね、そのこのフラストレーションではないけど、この違う形で溜まったねエネルギーをどうやって出していこうかなっていうのね、すごく自分でも楽しみであります。はい。で、そのね3月のライブの一つなんですけども、3月の30日に富士見野市にある旧大井村役場、昔富士見野市がまだこういろんな町に分かれてた頃の、その大井村があったんですけど、そこの役場っていうのが登録有形文化財というね、なんていうんだろう、まあ、一産というか文化遺産かみたいなものとして、こうみんなにね広くその当時のことを知ってもらおうというので、その建物が残っているんですけれども、それって内部公開とかがこう期日が決まっていて、でこの3月も2週間ぐらいかな、その公開する期間があるんですけれども、その時に、まあ、皆さんにねもっといろいろ見てもらおうということで、富士見野市の市役所のそういう運営する課と、 相談しまして、まあ、なんかできないかなということで、小林がですね春のコンサートをするということになりました。それが3月30日で、時間が14時からなんですけども、午前中はワークショップみたいなことをその建物の中でね行うっていう、そう歴史的なこうちゃんとそういうものの建物の中でワークショップを午前中はやって、で午後、その中で演奏会をするっていうね、市にとっても小林にとっても、そして登録有形文化財でやるっていうね、もう私の一つのその文化遺産でやりたいっていうのが一つの夢であって、まあ、その第一歩としてやらせていただける運びになりましたので、ぜひこの日来ていただければ嬉しいなと思っておりますので、オープニングしょっぱな告知としてぶち込んでみましたけれどもね、もう春だし3月30日だから桜も多分咲いてると思うんです。でそのロケーションというか、その大井村役場、旧大井村役場がある場所っていうのが小学校の敷地の中にあって、私一回その石橋さんにこういうところですよって連れてってもらったんですけど、すごくねいいんですよ。なんかなんて言うんだろうな、昔の声が聞こえてきそうなちょっとホラーになっちゃうけど感じで、で昔って耐震性とかあんまりそういうすごくきちきち決められてない時にバーって建ててる建物、明治の時の建物なのかな確か、なので窓とかすごくいっぱいあるんですよ。日の光が入るようになっていて、で中はこう今はもうその耐震用にいろいろちょっと手を加えてしまったんですけれども、でもその基本的な骨格の作り、外枠みたいなこととか、どこに何がありましたっていう部分とか、だからそういうのは全然変わってないので、当時の趣をね感じられるんではないかなと思っております。ということでぜひ3月30日富士見野市まで足をお運びいただければなと思っております。ということでオープニングから失礼いたしました。
君に送った花水着は今も知る
君を隠した風の中で、でした。小林さんの自由研究。はい、石橋さんがいませんので小林のセルフライナーノーツになります。はい、なぜこの君を隠した風の中でをやったかと言いますと、なんと来月4月27日土曜日、場所は東京神保町、3月の水、小林愛レコ発ワンマンライブやりまーす。ありがとうございます。タイトルは君を隠した春の日に、お昼のライブなのでね、そんなタイトルにしてみました。お昼の12時オープンで、スタートが12時半、チケットは3000円なんですけれども、その3000円のチケットの中にはワンフード、ワンドリンクが含まれておりまして、フードは3月の水特製のオリジナルカレーか、小林が作ります春のスコーンセット、春のスコーンセット、どちらかお選びいただけますという内容になっております。はい、でその時に発売する、CD のタイトルがアンプロンプチュっていうんですけど、それはフランス語で即興曲っていう意味なんですけども、アンプロンプチュ作品ナンバー427 の1曲目が君を隠した風の中で、そしてヌエの空でクジャク、この3曲を、詰め込みました。ぜひね、会場で手に取っていただけたらなと思っております。でまたこれに伴ってですね、今回ちゃんとチケットを作りました。なので、この日までのライブ会場でももちろんお渡しするんですけれども、それまでに来れないっていう方はね、ご予約いただければ取り置きしておきますので、ぜひこちらのチケットも記念に持って行っていただければなと思っております。はい、君を隠した風の中では、そう、その1曲目なので、ちょっとぜひと思ってやってみました。花水木っていうね、言葉が出てくるのもあって、春にいいかなと思って、春は風も強いし、うん、そんな感じそんな感じで作りました。でヌエの空は軍艦鳥とかみたいな感じだよね。軍艦鳥とかみたいな、その小林さんの、なんだろう、一人になってからのすごく、これは小林愛しかやらないねっていうやつを、やっぱりそこからまたこう詰めていくっていうか、煮詰めていくっていうか、そういう中で生まれたヌエの空っていうね、曲なんですけども、なんかこう、そうね、自然と、まあ、空とかほら見るの好きじゃない、インスタ見てる人多分わかると思うけど、空とか、あとなんて言うんだろう、自然が出す光とのその色だよね、色、コラボレーションする色、あれってもう本当感情に近くて、何とも言い難い、刻一刻と変革する、何とも言い難い色とかだったりとかする、例えようのないもの、なんかそれってなんだろうっていうのを考えた時に、やっぱりヌエとか、そういうお化けじゃないけど、もののけ、そういうものに人って例えたくなるんだろうな、鬼とかさって思って、そういう中で生まれてきたヌエの空っていう曲。あとクジャク、クジャクは当初もうやるつもりはあんまなかったんだけど、うん、でもやっぱそのね、あの曲もそうだし、まあ、基本的な小林の作る全体的な曲の持ってるものって、いつしか聞けないっていうことは多分あんまりないと思うんですよね。 10代じゃないと聞けないとか、そういうことはあんまなくって、 なんかこうそういう自然のものにぶち当たった時とか、そういう風景を見た時とか、そういう感情が湧き上がった時に思い出してくれればいいかなっていう曲になってると思うので、やっぱりそのクジャクを改めて自分で演奏してみたりとかした時に、あ、今だからできる形ってもう、あるんじゃないかなというのも思ったので、これはこれで今撮っておきたいなと思いまして、クジャクも入れてみました。なのでバムクーヘン時の交響曲持ってる方いらっしゃいましたら、ぜひ聴き比べて見ていただくと面白いんじゃないかなと思っております。もちろん今回も、ピアノと歌だけというね、シンプルな音作りにしてあります、しました。まあ、これがこだわりですね、唯一の。なのでぜひライブ会場で手に取っていただけたらなと思います。はい、ということで4月27日に、ワンマンライブをねやるんですけれども、今そうね、ワンマンライブもね、正直言うと全然自信ないんですよ。曲数が足りないとかそういうことはまああんまないですけども、何が今できるのかなとか、どういう風にしてその一人でワンマンライブやるって初めてだし、バムクーヘンの時も結局最後の年やろうねって言ってやってないで終わっちゃったりとかして、ワンマンライブっていう感覚からすごく遠ざかっていて、やっぱ二人だからね、こうできてたことしかこう突き詰めてなかったから、今一人で何ができるだろう、何をしたらこうみんなは感動を持って帰ってくれるんだろうとか、なんかそういうことを考えているんですけれども、まあいつかやろう、いつかやろうってやっぱ思いがちで、私このぐらいになったらできるかもしれないから、じゃあその時になるまでのなんかこうエネルギーを貯めておこうとか、なんかそういうことを結構考えるんですけど、いやこれだとね、いつまでたっても追いつかないというか間に合わないかもしれないとか、あ、そういう考え方だと何かこう一つ違う世界には入れないかもしれないって最近ちょっと思い始めたので、難しいかもしれないけどっていう自分の中ではあるんですが、中でワンマンライブっていうのに挑戦したいなというふうに思いました。というのはですね、まあ、皆さん知っての通り、私アリス・サラオットがすごい好きなんですけど、ピアニストのね、で先月かなぐらいに彼女が自分の病気を告白したんですね。多発性硬化症というね病気で、ざっくり言うとだんだんこう筋肉とか感覚とかそういうものが うまく使えなくなるというか、感覚が衰えてくっていうか鈍くなるというか、まあ、そうなると多分こう今ねトップピアニストですから、そういうのも多分だんだんトレーニングによってはきっとキープできるけど、だんだんできなくなるだろうとかっていう予測とかがつく、それを思う、それをね聞いた時に、あ、きっと彼女は私なんかよりももっとやりたい曲はいっぱいあるだろうし、なんだろう、それと今から向き合いながら、で今まで築き上げてきた自分のことも見ながら向き合いながらこれからやっていくっていうことを考えた時に、あ、そういうことも人生ってあるよねってやっぱ思って、あ、自分がどういう人生だったかなんて全然振り返るくらい生きてないかもしれないけど、でも毎日毎日そうやって振り返られるぐらい一生懸命やりたいことやってんのかなってちょっと反省したのでなのでやっぱりワンマンとかも来年やりたいとか、いつになったらやりたいとか、やっぱ思ってるだけじゃダメだなと思って、この4月のレコ発に合わせて、やってみたいな、やろうかなっていうふうに決めたんですね。なのでぜひこのラジオを聞いてる方、4月27日、ああなるほど、そういう思いで小林愛はやるんだなっていうことをね受け取っていただけたらね、ぜひ会場に足を運んでいただきたいなと思います。 こちらのラジオのメールフォームの方に予約したいですとか、どういう内容かもうちょっと詳しく聞きたいですっていうようなお問い合わせしていただいても構いませんし、ツイッターとかで検索していただくと、あ、そう、小林愛だけだと出ないから歌うピアノって入れると出ますので、そちらの方でつながっていただいて DM とか、返信とかいただいてももちろん大丈夫です。ぜひね、あのこのラジオだけではちょっと伝わりきらない思いもありますので、4月27日までにね、いっぱいその思いの丈を皆さんに伝えていけたらなとは思います。なのでぜひチェックしてください。でした。ということで、あっという間にエンディングになりました。小林愛も30分が辛くなくなってきたありやー、これも本当皆様のおかげです。では3月のライブお知らせします。3月の22日、名古屋サンセットブルーですね。名古屋サンセットブルー、なんて翌日の23日、同じく名古屋です。夜空と月のピアス。このね、夜空と月のピアスって本当出演者がなんていうんだろう、アバンギャルドなんていうんだろう、組み合わせ二郎さんっていうねマスターがいるんですけど、すごいね、どっから見つけてくるのっていうようなね選択をすごくしてくれて、でこの日なんと小林以外の出演者の方はみんなインストっていうね、楽器しか使わないっていう、その歌物ではないっていう中に小林は歌で挑むっていう、ちょっとなかなかねないなっていうライブになりそうなので、名古屋とか名古屋近辺の方はぜひ見に来ていただけたらなと思います。はい。で3月30日、オープニングでも言いました、富士見野市の旧大井村役場で、時間が14時ですね。14時スタートで、1時間くらいやらせていただきます。あ、すごい、それも楽しみ、ね、桜咲いてるといいな、みんなでお花見しようね翌日31日、東松山レトロポップ食堂、キーコちゃんが一緒です。キーコクッキーちゃん、うん、夜になります。初めてだな、レトロポップの夜はね、もありますので、ぜひ埼玉近辺お住みの方、ぜひぜひ足を運びください。で4月なんですが、4月9日真昼の月夜の太陽で、4月の27日ですね、自由研究でも散々喋りました、小林愛レコ発ワンマンライブ君を隠した春の日に3月の水でやります。ちょっと月が多くてごちゃごちゃになりそうだね。もう何回も言うから、もう何回でも聞いてください、何回でも答えますお昼です。そしてなんと次の日ですわ、ですわ、だって次の日はですね、東近江に行きます。琵琶湖ジャズフェス in 東近江、毎年出させていただいてます。こちらの方にですね、ビューンと飛んでいって、演奏します、時間がね3時半だったかな。で次の日29日はですね、森山のジェイズカフェですね、年末お邪魔しましたジェイズカフェでまた演奏させていただくことになりました。こちらも夜です。ぜひ関西近辺の方、関西近郊か近郊の方、ぜひ遊びに来てください。ということで告知だらけの30分になりました。もう申し訳ないって思いつつも楽しいですね、やっぱこういうことがあるっていうのはね、ありがとうございます。もうほんと1年前はどうしようかなっていろいろやっぱり思ったけれども、そう、さっきの自由研究でも言ったけど、思い悩んでる暇があったらやっぱりもうやらないと間に合わないなって、思うようになりました。そんな私にぜひ会いに来て ください。はい、まあそうですね、音楽って人がやっぱり演奏している、まあ、特に私は人が演奏しているものが好きなので、人が演奏しているものだと思っているので、うん、その時々によって作るものとか出してくる音っていうのは違うから、それは嫌だなって思うのも一つだし、あ、そういういろんな局面とかいろんな成長とか、まあ、その人の人生とまで言えてしまうかどうか分かんないけど、そういうものが見えるものだからこそ面白いって思ってもらえるような、私は音楽をねずっとやっていきたいなと思っております。ぜひこれからも皆さんよろしくお願いします。ということで、4月27日3月30日もう全部だ、全部皆さんお待ちしております。それではまたね、バイビー。石橋さんもバイビー。